おとといですね、おとといじゃないか、木曜日にあのバイブルカレッジがですね、12回全部終了したんですが、今回 の、 あの、カレッジは、まあ、いわゆるあの知識だけをね、まあ、仕込むのでなくて、それぞれが非常に、主に触れるということをね、コツが開かれたというか、今までとちょっと違う感じのね、まあ、カレッジだったんですね。で、私たち繰り返し繰り返しも最近語っているんですけども、いろんな聖書の知識とか、あるいは道理だとかですね、いろんな方法を知ったとしても、イエス・キリストに触れなかったら一切無意味なんですよ。それで今イエスがどこにおられるかということで、今日内住のキリストということを語りたいと思います。で、おとといかな、私の友達のね、ジャンさんっていう方がいるんですけども、彼と、新横浜でですね交わったんで、彼が一つね、最近発見したことがあるというわけです。でそれは何かというと、クリスチャンと称している人でも内側にイエス・キリストがいるということを知らないクリスチャンがいっぱいいるということに気づいたと。それで彼がですね、まあ、ホームページ持っていたんですけども、そこにいろんなことをこう書いてあるわけ。そしてね、その書いてあることを頭で覚えてくれる人はいっぱいいる。だけどそのことを通して内なるイエスと出会ってくれる人がいないっていうことに気づいた。で、すごくそれがショックだったと。で、彼はそれでね、結局知識だけを伝達したって虚しいということでホームページ閉じちゃった一時的か永久か知らないんですけども、ちょっとね、まあ、考え込んでしまったというか、ね、そういう交わりをしたんです。で私も、そのことには少し思い当たることがありましてね。で全くその通りだと。うちに何かが住んでいる、内側に何かが生きているというこの実感に預かっていないクリスチャンが多い。僕が救われた時に、非常に、まあ、乾きでカラカラだったんですが、一切聖書の知識とかですね、道理は知らなかったんですが、信じてバプテスムを受けた後すぐ感じたのは、ここに何かがいるっていうことをね感じたんですね。で、主の名をイエス様とかイエスよとこういうふうに呼びかけると、内側でヒクヒクヒクヒクってこう動くんですよ。この胸の中でね、何かが動く。これは一体何なんだという感覚を、経験した。でそれは知識を得たからそうなったんではないんですね。で知識を得る、あるいは道理を知るということは一つのことですけども、内側にこのいるキリストと交わるということは全く別のことなんです。で、聖書の知識で頭のね、ヘッドナレッジ、頭の知識だけをどんどんどんどん大きくして、でいろんな神学も知ってる、ね、御言葉も知ってる。だけど内なるキリストと交わるというところがなかったら、クリスチャンの生活はナンセンスです。全く無意味です。逆に道理だとかそういうものを一切知らなくったっていいんですよ。内側にいますお方と交わる時間と交わる場面があらゆるところにあれば、それで OK です。何度も何度も言ってますが、いわゆる方法論だとかね、 いろんな教えとかがアメリカからいろいろ来ますよね。次から次へと新しい本が出る、新しい先生が来て新しいセミナーをやって、いろんなことやります。なんでああいうふうに次から次へとああいう流行が起きてくるのか。それは内なるキリストを知らないからですよ。この内なるキリストに戻り、内なるキリストと交わるという経験があれば、外側のものなんていらない、いらない、一切そういうね、人に頼る必要はなくなるんです。あるいは方法だとか理論だとかね、そういうものに頼る必要は一切なくなるんです。で、このキリストというのは神のロゴスが肉体となったお方です。そしてこのお方の中に、前回の復習をいたしますが、このお方の中に、コロサイ書2章の9節ですよね、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている。このキリストの中に神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている。神の実体がキリストの中に詰まっているということです。そしてそのキリスト、ね、あなた方、ここ私にしてください。そして私はキリストにあって満ち満ちている。えめん、ハレルヤ。内側にキリストがいます。このお方は神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている。そして私たちはこのキリストにあって満ち満ちている。神の実体で私たちは充満しているんですよ。よくね、聖霊様の充満求めましょうっていう人いるでしょ。僕らはもう満たされている、書いてあるね。祝福祝福って求める人いるでしょ。地境を広げ、祝福してください、祝福してください。前回見ましたよね、私たちは天のところで全ての霊的祝福を持って祝福されている。全ての霊的祝福を持って祝福されているでしょ。これから我々祝福受けるんじゃなくて、もうすでに祝福されている。これから私たち満たされるんじゃなくて、もうすでに満ち満ちている。聖霊様の充満っていう言葉、非常に僕違和感覚えるんですね。だって何て書いてあります？キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている。あなた方はキリストにあって満ち満ちている。そのキリストを証しする霊が御霊ですよね。主役はどなたですか？主役はキリストです。新約聖書の本質は旧約と何が違うかというと、キリストが肉体をとって来ているかどうかです。それによって神の霊も、旧約時代は単なる神の霊であった、しかし今この神の霊は、御霊はキリストを証しする霊である。で、そのキリストは命の力によってメルキゼデクに等しい大祭司として建てられた。何の力によって建てられたんですか？命の力によって建てられた。ですから旧約と新約の違いって分かりますよね。今我々の中に御霊が住んでいる、あるいは御霊によってキリストがおられる、また父もおられる。それはどう、何を私たちのうちに実体化するため？命です。旧約の人たちはその命を得ていないんですよ。神の霊に満たされ油注ぎは受けたかもしれないけども、この命を得ていないんです。だけど私たちは何て書いてあります？命を得た存在である。ヘブル書を見てください。ヘブル書の11章を見ますと、ここのヘブル書の11章はいわゆる信仰の偉人のリストです、ね、信仰の偉人が全部ここにリストされている。 で最後ヘブル11章の39節を見ますと、この人々は皆その信仰によって証しされましたです。が、はい、が約束されたものは何て書いてあります？得ませんでした。神は私たちのために、皆さんね、エリアと勝負して勝てます？皆さん、エリアは天から火を下してね、祭壇の火燃やしたんですよ。バールのあのね、祭司たちに勝ったんですよ。皆さんはそういう、火を下すことできます？できる人いるかもしれませんけど、まあ普通はできない。しかしそのエリアと勝負した時に私たち何て書いてあるんですか？私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられた。だから彼らが私たちと別に全うされるということはなかった。私たちは能力から言ったら、その旧約の偉人と比べたら能力から言ったらあまり能力ないかもしれない。普通のおじさんおばさんです。が、何を得ています？命です。ハレルヤ。旧約と新約は全く層を異にしているんです。旧約の延長で新約があるわけでなくて、全世界がもうすでに十字架の前と後では総変化してしまったんですよ。全部変わってしまった。それは何によって？命です。ですから私たちのうちに生きているこの命を旧約の偉人たちは得ていない。だけど私たちは得たんです。だから皆さんはね、モーセより偉大なんですよ。そうでしょ？なんで？だって、イエスは言われました。神の国では最も小さいものもバプテスマのヨハネに勝るものはいない。でバプテスマのヨハネは女から生まれたものの中で一番偉大である。 でも神の国はそのね、一番小さなものはそれより上にいる。ということは我々モーセよりイザヤより偉大なんです。信じます？自分見たらダメですよ。私たちの中にキリストがいるからです。旧約の聖徒の中にキリストはいなかったんです。神の霊は外側を満たし、ね、そういう超能力をなさしめたかもしれない。しかし内なるキリストを持っていなかったんですよ。しかし私たちは内なるキリストを持っている。ハレルヤ。でこのキリスト、これ1月にもお話しましたけど、もっとリストがいっぱいあります。プリント見てください。神の名前、ね、ここに15個出てきてます。エロヒム、これは作り主。エルヨン、意図高き神。エルロイ、ご覧になってくださる神。私たちを作られたお方はエロヒムです。それして私たちの神は意図高き神。また私たちの一挙手一投足をご覧になっておられる神です。エルシャダイ、これは全能の神。あるいはね、シャダイ、供給する、あのね、胸っていう意味があるんですよ。女性の胸はね、お乳を供給するでしょ。私たちにね、供給する神、エルシャダイ、アドナイ。まあ、エルシャダイというのはご存知のように、アブラハムがあのイサクを捧げるときにね、神の山に備えありと、あの時に言った言葉ね、アドナイ・シュー・ジェホバ、これヤハベとも言いますけど、アイ・アムです。自ら存在なさる方、ジェホバ・ジャイラ、これはもう有名ですよね。備え主、ジェホバ・ラッファ、癒し主、ジェホバ・ニッシ、旗なる主、ジェホバ、メコディッシェケム、清め主、ジェホバシャローム、平安なる主、ジェホバサバオフ、万軍の主、ジェホバラー、羊飼いなる主、ジェホバ、これちょっと発音ね、どういうふうに言うのか難しいんですが、 つえつるけぬつるけぬちるけぬちょっと舌噛みそうですねけど、義なる主ジェホバシャンマ、そこにおられる主、これが私たちの神の名前です。で、私たちの必要がこの中に全部あるということは大丈夫でしょうか。私たちね、何を求めているか、例えばね、いろんなアメリカからいろんな教えが来ますよね。で、いろんなセミナーとかいろんなことがなされるでしょ。本が出たり、いろんなことが次から次へと起きてくる。なんでああいうものにみんな飛びつくわけ？何か自分の中に問題を抱えていて、そのこれが苦痛だ、ね、なんとなくそれがしんどい、だからそれを何とかしてもらいたくって、そういうところへ行って、ね、癒しを受ける、解放を受けるということで集まるわけでしょ。方法によって何かを解決する、何かから解放されるっていうのは、スタート地点がどこにあるかお分かりですか？不信仰にあるんだ。そうでしょ。だって今自分が問題抱え、自分がこうなって苦しんでいる、だからあそこへ行けば治るかもしれない、癒されるかもしれない、解放されるかもしれない。スタートはどっからスタートしてます？今自分が問題を抱えて、今自分が傷ついて、今自分に満足がなくて、今自分に潤いがないから何とかしてもらいたい。スタートどこにあります？私ですよね。その私の状態ね、その状態わかります？聖書に書いてあることに対して異議を唱えてるでしょ。私たちは神キリストにあって満ち満ちていると書いてあるんですよ。それから主の名は私たちの全ての必要に応える皆であるでしょ。そのキリストを我々はうちに持っているでしょ。ならば私たちがどこに立たなきゃいけないわけ？今自分は傷ついてます、今自分はどうしようもありません、今自分は満たされてない、今自分はね、もがいてます、だからあのセミナーに行けば解放されるという発想になるわけ。これは不信仰でしょ。いろんなところを巡り巡って、いろんなところを巡り巡って満足してる人います？いないですよ。巡れば巡るほど不満になります。次から次へと刺激を求めるの、新しい見かけの新しいものを求めるんです。私たちはすでに聞いていた初めの教えにとどまるんです。初めの教えって何ですか？キリストが全てであると。キリストは私たちの作り主、ね、我々の歩みを見ていてくださるお方、そして全能なる主、癒し主、備え主、旗なる主です。私たちの前を旗持って主がですね、導くわけでしょ。ツアーするときにバスのガイドさんが旗持ってますよね。その旗の後ゾロゾロゾロゾロついていくわけでしょ。この前私も北海道行って流氷見れなかったんですが、ね、ツアーでゾロゾロゾロゾロついていく旗なる主、私たちはその旗を見てなかったら迷子になっちゃうんです。他のバスに乗り込んでしまう。清め主、平安なる主、万軍の主、羊飼い、義、そこにおられる主、その主を私たちはもうすでに持っている。私たちのうちにいてくださる。じゃあ皆さんね、皆さんは不満足な民、乾いている民、傷だらけで、ボロだらけで、どうしようもない人。私たちはすでにキリストにあって、神の満ち満ちたものによって満たされているって書いてあるんですよ。ならば、私たちどうすればいいか、それに対して。アーメン。 あのね、今自分が乾いている、自分がどうのこうのっていうことを主張している限り絶対満たされないですよ。だけど今自分がそういうふうに満たされていない、乾いている、あるいは傷ついている、どうしようもない、だけど書いてあるからアーメン、その後に経験がつながってくるんです。内側から湧いてくる救いの泉がこんこんと湧いてくる。絶えず潤され満たされるようになるんです。信じます？どこを探すのか。前回は何を見つめるのかということでお話しましたけど、私たちはどこを探すんですか。キリストは今どこにいます？もちろん、ヘブルの9の12にありますように、ご自分の血によって天の至聖所に入ったと書いてある。地上の幕屋は型です。しかしその実体は天のところにある。そしてその天の、ね、至聖所の中に主は入られた。で、今その血潮によって私たちのために何をしてくださっているわけ。大祭司として私たちのために取りなしをしてくださっている。だから私の今の問題だとか私の今のトラブルについて、誰がそれを取り扱ってくださっているわけ？イエスです。神キリストがその問題を父の前に全部取りなしてくださっているわけでしょ。有名な油注ぎの器のもとに行く必要ある？キリストが私たちのために、9章24節見てください。キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖所に入られたのではなく、天そのものに入られた。そしていいですか、そして今私たちのために。誰のため？私って、これ一人称にしてください。今私のために神の御前に現れてくださる。何のために？私のために取りなしをしてくださっている。エーメン。今ですよ、今この時。皆さんちょっと今自分の心の中で問題抱えてますか？ああ、お金が足らない、あと何日で手形が落ちるとか、クレジットの払い込み、電気電話のとか、いろいろ、あるいは人間関係のトラブルとか、いろいろ今あります？あります？ありますよね。抱えてますよね。親子関係のトラブルね、兄弟とのトラブル抱えていますよね。じゃあそれは今どうなってるんですか？今イエスが取りなしてくださっているんです。エメン。忘れられてないんです。私の問題、私の抱えているそういうものは、今キリストが神の前に現れて取りなししてくださっている。エメン。最も有能な取りなし手はどなたですか？イエス。ならば私の問題はもうすでに扱われたんです。もうすでに解決したんです。エメン。信じればその通りになります。残ってる、まだまだまだと言ってればずっとそのまんまです。もう取り扱われた。ハレルヤ、感謝します。ならばその通り得るでしょう。その通り得るでしょう。エメン。順番が違う。順番がキリストは今天の御座に座している。エペソ 1-20。 キリストは今私たちと共に、天の御座に座している。エペソ 1-20 に、そう書いてあります。神はその全能の力をキリストのうちに働かせ、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせた。 そして全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれた。エメン。キリストはあらゆる名前に勝る名前である。イエスの皆は全てに勝る名前である。エメン。今のライブドアが株の買い占めやってます。株を買い占めて株主になりますと取締役より上になるんですよ。だから株主の名によって語る取締役はクビなんですよ。だから今のままだとね、日本放送の取締役12人だからいるそうですけど、皆さんね、堀江さんの言う通りクビになっちゃうわけ。なんで？株主に権威があるからです。会社の取締役社長が一番上だと思ったら大間違い。株主が一番上にある。イエスの皆は今同じです。主は全部の株を買い占めちゃったんですこの地上のもの、ね、天上のもの、全ての株をイエスが買い占めたんです。敵対的買収ではないですよ。主の務めは何ですか？敵対的買収？違う、和解です。和解的買収によって全部の株をイエスが買い占めたんです。だからイエスの名前はあらゆる名前に勝る名になっている。イエスこそ全てを支配しているんです。エメン。信じます？我々の人生で起きてくることは全部サタンの、ね、呪い、いろんな、ね、罪の刈り取り。皆さん気をつけてください。罪の刈り取りをしないように、過去の先祖の呪いに気をつけてくださいなんて言われるとビビるでしょ。ああどうしようどうしよう、呪いを解かなければとかさ、ね、我々はもうすでに祝福されている。そしてイエスを持っている。このイエスの名前は全てに勝る名である。エメン。恐れない。全部は主の主権の中で起きているんです。しかも主は座ってるんですよ。バタバタしてないんです。我々はね、目の前にいろんなことが起きるとバタバタします。あどうしようどうしようね。だけどそれは全部主にとっては想定済み。想定外のことはないんですよ。全部は想定済み。我々にとっては想定外です。ですが主にあっては全部想定済み。ですから驚く必要ない。エメン。そしてキリストは第2コリント13の5、このキリストは今天のところにもちろんおられますが、同時にもう時間と空間に一切妨げられない存在として私たちのうちにいる。第2コリント13章5節、こう書いてあります。あなた方は信仰に立っているかどうか。はい、書いてありますね。あなた方は何て書いてあります？信仰に立っているかどうか。じゃあその信仰って一体何ですか？自分自身を試しまた吟味せよ。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのか。あなた方がそれに不適格であれば別である。これ口語訳で見るとね、失格者にならないようにせよって書いてあるんですね。内なるイエス・キリストがおられることを認めないのか、あるいはこのイエスを知らないのか、ならばあなた方は失格者になりうると書いてある。信仰って何？信仰に立っているかどうかを試すということは何を試すことになっているんですか？内住のキリストです。そうでしょ。ここで印不思議がなせるかね、金馬金粉が起こってくるかどうかを試せって書いてあります。何を吟味せよって書いてあります。信仰に立っているかどうかは何を試すことによって分かるんですか？うちにキリストがいることです。私たちのうちにイエスが住んでくださる、これはね、奇跡ですよ。これ奇跡ですよ。なぜ聖なるキリストがこの私たちの中になんて住めます？ゴミ溜めみたいなところに悪臭が満ちているところに、 主は住んでくださっている。これは旧約時代にはありえなかったことです。新約になったから私たちは特権階級としてそれを経験できるんですよ。うちにキリストがいる、このキリストと交わることができる、これが私たち新約の生徒の特権です。私たちの霊は主の霊と一つである。第一コリント6の17、ね、しかし主と交われば一つ霊となる。私たちの霊と主の霊は今一つの霊となっている。ですから霊の中においてはお互いに溶けちゃってるんです。お互いにお互いが溶け合っている。葛藤がないんですよ。私たちね、主の、心に従うときにですね、魂の思い意志感情ではね従えないことあるんです。だけど霊においては一つの霊になってしまっているんです。だから霊の中では主と対立することは一切ない。あのね、なんでね主に従うことが苦しくなって主に従うことがね辛くなるわけ？魂で応答するからです。霊で応答すれば何ら主の御心と私たちの意志は矛盾しないんです。私の思うところは主の思うところ、主の感じるところは私の感じるところ、私の決断は主の決断、主の決断は私の決断です。これが私のか主のかなんてわからない。一つです。前に言いましたよね、内側に戻ってこれは魂のものか霊のものかなんでやるなって、分かりやしゃいない。自分の中探ったって何も自分の中からいいもの出てこないんです。私たちは一つになることが鍵でしょ。命にあって一つに統合されていく。だからその時には私の思いは主の思いなんですよ。我々はもうすでにキリストの思いを持っていると書いてある。私たちが思うところはキリストの思いが反映している。また私の感情は主の感情が反映しているんです。だから世の中のいろんなことに対して主の感情で応答することができるようになる。この霊が一つであるというところ、ここに戻れば何らの葛藤もないです。クリスチャンの歩みはクリスチャンの歩みね。主の御胸はいつも私に十字架を負わせ砕き、もうしんどいことの連続で私を毎日毎日砕き砕き砕き砕かれ砕かれでもって喜びがなくなっちゃう。これ本当のクリスチャンの歩み？違う。主に従うことは喜びです。えめ。そして私たちの霊は今死聖所なんですよ。この霊の中に戻るときに主がおられるということがわかるんです。命なるキリストが今この死聖所の中におられる。そしてこの私たちの霊と天の死聖所は直結ですよ。天はね、天はどこにあるか僕ら見ることできませんけれども、私たちの霊の中に実体化されているんですよ。神の国はあそこここにあるのではなく、あなた方の真っ只中にあると書いてある。私の霊の中が天なんです。そしてそこに主が臨在しておられるんです。皆さん、聖霊様の十万求めなくていいの。もう満たされている。信じます？私たちが自分の中を見たらダメです。私の中には何もいいものがない、パウロがね保証しています。この霊に戻るということが鍵なんですよ。ところがこれがねどうもできなくって、自分の中を見ちゃうんですね。と自分の中に何もない、そして干からびているいいものが何も出てこない、満たされない。で自分の中をね一生懸命探っちゃう人がいる。これは探るとこ間違えてる。魂の中ではなくって霊の中に戻ることです。 私たちの霊の中に戻るときに、そこにいる主にお目にかかれるんですよ。そしてそこで知恵の言葉、許しの言葉、必要の満たしの言葉、あらゆる良き御旨を受け取ることができるんです。霊の中に戻り、霊にいますイエスとまみえる、この経験がなかったらクリスチャン生活はナンセンスです。いくら聖書の知識を持っていてもね。鍵は何ですか？血です。ヘブル 10-19 にこう書いてあります。こういうわけですから、こういうわけですから、つまりもうすでにイエスがね、ただ一度、10節見るとキリストの体がただ一度捧げられたことにより、あるいは12節、キリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げた、一つの永遠の生贄を捧げた。14節、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって、もう捧げ物はいくつもいらない、一つで十分、もうすでに捧げられている。こういうわけで兄弟たち、イエスの血によって大胆に誠の聖所、これは至聖所ですね、に入ることができる。イエスはご自身が肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったんだ。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司がある。そのようなわけで私たちは心に霊、血の注ぎを受け、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではないか。根拠は何？根拠は一つの捧げ物、イエスの血潮です。自分見て、自分の失敗見て、もう近づけないと思っちゃダメですよ。それは敵の嘘です。私たちはあらゆる時に何を頼ってイエスの元に行けるんですか？イエスの血。大胆にサタンに言ってください。サタンよ、お前は私にいろいろ言うね、もうそういう立場にない、イエスの血が流れている、だからこの血によって私は良心清められ、そして誠の聖所に入れる、そして時期を得た助けを受けることができるんです。エメン。立つところ、私たちが立つところはすでに完成されている救いです。すでに捧げられた捧げ物、すでに流された血潮、そして我々はもう神の実質を持っているということです。これ場所をわきまえて言わないと、あれは頭がちょっといってると言われますよ。私たちは神の実質を持っている、神の実質で満たされている、あらゆる良きものをね、そこから掘り起こせばいいんですよ。霊の中に戻るときにこの名前が実体化されていくんです。ここに書いてある名前が皆さんの経験上実体化されていくんです。癒しが必要な時にはジェホバ・ラッファ、必要の満たし、ジェホバ・ジャイラ、その名前を用いる時にね、霊の中でその本体なるキリストに触れる時に、皆さんの経験の上でそれは実体化されるんです。だからバタバタ外求めない、内なる主に戻り、そしてそこで信仰を息吹いてもらえばいいんですよ。ですね。方法じゃないですよ、信仰です。皆さんが信じるならばその通りなるでしょう。そして私たちの喜びが満ち溢れるでしょう。私たちの喜びが満ち溢れると天の父はどうするわけ？栄光を受けるんですよ。だから私たちが得て喜びすればするほど天の父を栄光化するんです。天の父を栄光化するってのはなんか間違えてるんだよね。砕かれ砕かれ しんどい思い、しんどい思い、暗く暗く、クリスチャン、クリスチャンになることによって、天の父に栄光があると思います？子供がさ、そんな顔してるのを天の父は喜ぶはずがない。天の父は私たちが満腹する、満足することを求めているんでしょ？単純に求めればいいんです。霊に戻り、そのお方はもうすでに持っているんですよ。そして我々に与えたくてしょうがないんです。ならば我々は大胆に遠慮なく、ずうずうしくいただけばいいんです。ハレルヤ。神はずうずうしい人大好きですよ。私のところに来て求めよう、求めよう。あなたは豊かになり、喜びが満ち、そして私の栄光だ。エメン。信じます？ハレルヤ。祈りましょう。おーしゃ、ハレルヤ。ハレルヤ。主を感謝します。おお、主を感謝します。主を感謝します。あなたは今私のうちにいます主であることを感謝します。私は自分自身にあっては何ら取り柄のない無意味な存在であります。が、この器の中に、土の器の中に宝を持っていることを感謝します。内なるキリストであります。主よ、今私たちの霊とあなたは一つ霊であることを感謝いたします。主よ、あなたはあらゆるものの上に勝る名を得てくださったことを感謝します。この名にはその権威があることを感謝いたします。今私たちの霊の中にあなたが御座を据え、天の至聖所と直結してくださっていることを感謝します。今私が抱えている問題、今私の欠乏、私の傷、私のもろもろのトラブル、これは今主によって天で取り扱われていることを感謝します。キリストにあっては全ては想定内であります。したがって私たちは恐れることはありません、驚くこともありません。おお、何かとんでもないことが起きたと思ってあたふたする必要はありません。主によって取り扱われていることを感謝いたします。このお方は罪は犯されなかった、あらゆる点で私たちと同じ弱さを神に行ける道を開いてくださったことを感謝します。おお、私の前には道があることを感謝します。そしてその至聖所には大祭司なるイエス・キリストがいてくださることを感謝します。このお方は私たちの弱さを憐れむお方であります。私たちの弱さを知っているお方であります。ただこのお方に頼ります。いや、問題を抱えて押しつぶされそうだとか、おお、今内側にどうしようもないものを抱えてしまっている人、見上げるように、この血潮を仰ぐように、おお、この大祭司に身を委ねるように。イエスは私たちの大祭司であり、私たちを支え、私たちを御翼の陰に隠してくださるお方であります。すでにただゆえにあなた方は聖とされ完全とされていることを信じるように、 そしてあなた方はキリストにあって神の実質で満ち満ちていることを信じるように、自分の内を見るならば虚しさのみであるでしょう、暗さがあるでしょう、冷たさがあり傷があり古いものの治りがあるでしょう。しかし霊に戻るとき、そのイエスに触れるとき、内側に喜びが満ちるでしょう。霊に戻り、霊によってキリストと共に歩むことを学ぶように、内なるキリストを見出すように、内なるキリストと交わることを訓練するように、外側を探すのではなく内を探すように、イエスキリスト、霊なる命を与える霊として私たちのうちにいてくださるお方を求めるように、そして霊を用いて主と交わり、その霊の中の主の思い感情意志を私たちの魂を通して表現していただくように、私たちは何ら責められるところのないものとされていることを信じるように、何ら責められるところのないものとされていることを信じるように、神の前から退くことがないように、その問題を抱えている上に神の前に立てないなどという敵の嘘を捨て去るように、弱い問題を抱えている、罪にまみえているゆえに神の前に出るように、すでにイエスの血が流れている、イエスが私たちのために取りなしてくださっているのであるから、御座に大胆に出るように、主を感謝します。あなたが私たちを励まし、ご自身の中へと召してくださっていることを感謝いたします。お、私たちを守り、私たちを育み、私たちを御翼の陰に隠してくださることを感謝いたします。そして私たちの命となってくださっていることを感謝いたします。主をもっと内なるキリストを見出すことができますように、内なるキリストを愛することができますように、内なるキリストのパワーを知ることができますように、内なるキリストの復活の命を知ることができますように、お、神はこのキリストをよみがえらしたことを感謝します。そのパワーが私のうちにあることを感謝いたします。このパワーはギリシャ語でデュナミス、ダイナマイトの語源であります。私のうちにはデュナミスがあることを感謝します。私のうちには原子力発電所があることを感謝いたします。そこにパワーがあることを感謝いたします。そこに全ての神の実体があることを感謝いたします。もっと内側を掘り起こすことができますように。今まで魂のパワーでそれを閉じ込めてきました。しかし主よ、内側を掘り起こします。そして内側の霊を全開し、霊の中のパワーを解放することができますように、霊の内なるキリストを解放することができますように、主よ、私たちの内をほぐしてください。心を耕してください。固くなな部分、固く閉ざしている部分、傷が深く触れられることを恐れている部分、自分で守ってしまっている部分、また自分の真実を見たくないゆえに隠している部分、全部開くように、全部主に明け渡すように。おお、主はあなた方を責めることはなく、おお、むしろ罪のあふれたところには恵みも満ち足りるであろう。おお、むしろ弱いところにはキリストの強さが現れるであろう。私たちは自らの弱さを誇ろうと書いてある通り、自分の問題抱え、自分が弱いこと、自分が情けないこと、それらのものを恥じることがないように、ありのままに主の前に持ち出し、主の御手によって癒していただくように。私の力なるキリスト、私の癒し主なるキリスト、私の備え主なるキリスト、あらゆる良きものを持って満たしてくださるキリストに完全なる信頼を持って明け渡すように、手を挙げてください。
天の聖所から流れ込んでくる命の水の流れに預かるように、おう内側に命を満たしていただくように、おう油を塗り込み新鮮な水、おう渇きを満たす、おう傷を癒す水、おう今その命の水に預かるように、救いの泉に預かるように、大胆に受けるように、大胆に受けるように、レッシーレッシー、ハレリア、ハレリア、ハレリア、レシーブ、レシーブ、レシーブ、オー、イエス、イエス、イエス、イエス、オー、ハレリア、オー、マンマライナマスタンドバ、ハレリア、オー、ハレリア、オー、イエス、イエス、イエス、イエス、
私たちが霊の中に戻り、まことの礼拝を捧げ、あなたと交わることができますように。今私たちの体は古き体であり、また地上に束縛されております。そしてこの地上の幕屋の中でうめいておりますが、しかし霊の中には自由があることを感謝します。霊の中にはパワーがあることを感謝します。霊の中には喜びがあり、潤いがあり、癒しがあり、神のすべてがあることを感謝いたします。 そしてイエスの皆が与えられていることを感謝します。神は救いであります。どうぞ主よ、誠の霊の中における礼拝をあらゆる聖徒と共に捧げることができました。救いは我が神
と
御座に座す子羊にある。王すべての天使たちはその周りに立ち、顔を地に伏して礼拝した。アーメン。賛美と栄光、知恵、感謝、誉れ、力、私たちの神に常しえにあるように。アーメン。ハレルヤ。イエーイ。ハレルヤ。ハレルヤ。オーイエー。ハレルヤ。
お立ちください。